亀井勝一郎作、家族というもの。青年時代に自我に目覚めるにつれて、人は次第に家族から孤立せざるを得ないようになる。自分の友情、恋愛、求道については、両親は必ずしも良き教師ではない。むしろ敵対者として現れる場合が多いであろう。これは、家族制度そのものの罪とのみは言えない。どのように自由な家族であっても、青年はひとたびは離反するであろう。孤立せんとする精神にとっては、与えられたものはすべて不満足なのだ。これは精神形成の性質から言って不可避のことと思われる。なぜなら、精神はその本質上単一性を帯びたもので、いかなる種類の徒党、複数性からも独立せんとする意志であるからだ。そして家族がその最初の抵抗物として意識される。強い精神ほど孤立する。たとえ父母への愛を失わなくとも、なんとなくよそよそしい態度を取るようになる。家族の中のいわば異邦人となるのが青年期だ。肉親の理解を得られないとすれば、なおさらのこと孤立する。人間に初めて孤独感を与えるのは、その家族だと言っていいかもしれない。フランスのある鉄人は、神は人間を孤独にするために、妻を与えたもうたとさえ言っている。奇形なことのように見えるが、精神はそれが精神である限り、常に一であらねばならぬものであり、二の複数はすでに致命的なものである。家族とは精神にとっての一の悲劇に違いない。古来我が国に行われた出家も宗教的意味を持つのは無論だが、その単一性の純粋な確保によって、仏に直結せんとする闇がたい欲求であったと言える。自我の目覚めるにつれて、青年はすでに心の出家を始めたと見てよい。家族への反逆であり、否定であり、破壊である。人は恋を得るとともに、自分の家がもはや自分の家ではないように思うものだ。家での危険は必ず内在すると見てよい。親の愛にとっては耐え難いことかもしれないが、親もまた一度はこの苦さを経なければなるまい。人間の独立。そのために家族の受ける陣痛のようなものだから。環境は人を決定するという。しかし、人は視覚自動的なものではない。強き意志にとっては、環境は常に否定され、変革されねばならぬものだ。才能ある者は、恵まれた環境にも安住しない。第一、そんなものはありえないと意識する。おそらく一生涯、心の憩う場所はないかもしれないのだ。倉田百蔵の若き日の書簡集、青春の息の跡を最近読んでいてこんな述懐にぶつかった。私はこの頃はどうも私の両親の家にいるのがアンイージーで仕方がないのです。両親を親しくそばに見ていると胸が押し付けられるようです。私はあなた、母親思いの優しい人に申すのは少し恥ずかしいけれど、どうも親を愛することはできません。そしてまた母の本能的愛で偏愛的に濃く愛されるのが不安になって落ち着かれません。それで面白い顔を親に見せることはできず、そのために両親の心の傷つくのを見るのがまた辛いのです。私はこの頃、つらつら出家の要求を感じます。私は一度隣人の関係に立たなくては、親を愛することができないように思います。昔から聖者たちに出家する者の多かったのは、家族というものと、隣人の愛というものとの間にある障害があるためと思われます。 この書簡を書いた頃、23、4歳と推定される。倉田氏が診断をどの程度読んでいたか明らかではない。出家とその弟子の思想は次第に熟しつつあったと想像されるが、右の書簡はその感情内容においてかなり親鸞的である点は注目されてよい。歎異抄の一節に次のような言葉がある。親鸞は父母の幸与のためとて、一遍にても念仏申したること、未だそうらわす。そのゆえは、一切の無常は、源、せせ症状の父母兄弟になり。いずれもいずれも、この順次生に仏になりて、助け候うべきなり。これは、幸与の否定ではない。むしろ、幸与に伴うエゴイズムの否定である。キリスト教に言う隣人への愛のために、すべてを父母のごとく愛しようという発願による。この大いなる仏の愛によって、父母をも包摂せんというのである。我の愛でなく、如来の慈悲による父母への高揚という形をとる。したがって外形的には、父母によそよそしいように見えるかもしれない。キリストがその母マリアを遇した態度もこれに似ている。彼は母を女よと呼び、母よと親しく呼ぶことはなかった。言うまでもなく家族の持つエゴイズムを否定したからである。家族とは、求道の最も大きな障害かもしれない。隣人への愛と家族のエゴイズムとは、必ず衝突するであろう。父母や妻子を愛するようには、隣人を愛することはできがたいのだ。愛のエゴイズムを否定することによって、自己は家族のただ中に孤立するのである。同時に、それが自己のエゴイズムであることも考えねばなるまい。すべての宗教は、家族を捨てることを要請する。人としてこれは不可能であろう。不可能をあえてなせと迫るのだ。キリストはこれを狭き門と名付けた。この絶対至難の要請の前に、人は初めて自己の無力を知るであろう。そして無力を知ること自身が信仰の母体となる。考えてみると人間というものは不思議なものだ。愛することによって家族を作る。結婚は家族の第一奇跡である。しかもこうして作り上げたものがやがて自己の漆黒になる。家族というものは人間にとって宿命的な悲劇かもしれない。家族制度の封建性を政治的に法律的に解決しようと思い込むのは滑稽ではないか。仮にそれができたとしても、家族そのものの持つ漆黒は永久になくならぬであろう。少なくとも絶えず独立することを欲する精神にとっては。恋愛する男女は肉親の家を離れて自らの家を作り上げようとする。そして子を産み、新しい家族を抱えて、また同じような苦しみを繰り返すのである。家の問題、家族の問題は人間性にとっては不可避な永久的な悲劇かもしれない。